ヌポルト。はい、サッカー日本代表戦があった翌週には必ずやるというヌポルトでございます。
その程度の理由、
その程度の理由です。2週目というか、うん、2回目ですね、はいはい、新構成になって、うん、はい、ということで、今回は、うん、何戦だっけ、
アルゼンチン戦とパラグアイ。
アルゼンチン戦は腐したんだよね、前回。
いや、やってない、
やってない、
放送の後だから。
韓国戦だった。
あ、韓国戦か、うん、そうか、2試合分あったんだ。
そうそうそう、
なんか40分やるか、
おい、語り尽く
す、長いね、それは、うん、ということで、はいはいはい、その2試合があったということで、うん、ただね、ちょっとヌポルダーナにメールいただいてるよね、はい、確か、
ね、
いただきましたね、はい、ちょっと今開きますんで、
う
ん、事前に準備しとけっていう感じもありますが、
ね、
リスナーさんからですね、
はい、
秀太郎さんからいただきましたね、はい、シネシネシリーズの、うん、助けになればということで、うん、各競技団体についてということでいただいてますね、うんうん、
はい、
まあ、今までのですね、うん、ミュンヘン五輪の時に、平泳ぎのドルフィンキックがなくなったとかですね、うん、金メダルの鈴木選手のですね、バサロ水泳表がなくなったとか、 F1 のレギュレーションが変わったとか、
はい、
日本が強くなると不利になるじゃない、この辺についてこの辺について言及し、そのするような感じもどうでしょうということで、これは私は持論があってね、
うん、それは
日本がね、スポーツでビジネスになってないのよ、
うん、
ビジネス市場としてこれ開拓されてないわけですよ、
うん、
アメリカになるとその、うん、なんていうか、ビジネス市場としてちゃんと代理人みたいなでかい会社があるじゃない、
うんうん、
でそういう人たちがしのぎを削った中である協会と、日本みたいにその昔成績が良かったやつがトップになった協会とがぶつかった時に、
はいはいはいはい、
どう考えてもやっぱり勝てるわけないじゃないですか、
うんうんうん、
向こうはもう頭のバリバリいい人たちばっかりじゃないですか、うんうん、そんな中でやる場合に、うん、それは日本が不利になりますよ、
うん、
だから日本の協会のトップがバカだからっていう理由なんですね、これは、うん、
結局のところはね、
そうそう、うん、だから日本がやっぱスポーツっていうジャンルをきちんとビジネスにしていかないと、
うん、
こういう問題っていうのはもう何年経っても起きますよ。
そうですね、
うん、はい、まあ、この辺も今後ね、うん、何かの機会があったら詳しくなという感じはありますけど、
はいはい、
そういうのでいただきました、はい、ということで、はい、早速サッカー振り返りましょうか、
本題にね、
はい、本題にありますが、
うんうん、
アルゼンチン戦、
アルゼンチンね、はい、
どうでした。
いや、よかったね、いい試合だよアルゼンチンの戦い
アルゼンチン
よかったね、 アルゼンチン
ビューティフルって感じでしたね、
もう拍手しちゃった
すごいね、
さすが世界のアルゼンチン
だ
ね、
4位だっけ、
うん、いや、若いメンバーに変わってるけどさ、
うん、
今回のメンバーはいい ね、
いいね、
アルゼンチン、
うん、
うん、ベッカムが若かりし頃のイングランド見るような、このチームはすごくなるぞっていう、
そうだね、
感じがあったね、
そうだね、3人だっけ、有名なところがね、
うん、
若いのね、
若いの、
うん、今からのね、
すごかったです、
うん、
サビオラとかね、サビオラ、いいね、サビオラ、
いいね、
フォワードはいいね、
いいね、攻撃の多彩さね、
うん、
それから個人技の高さ、
うん、
だからフィジカルの強さ、
うん、
なんか素晴らしいね、
一瞬のひらめきとかね、
あのさ、
うん、
まあ、言ってもさ、うん、やっぱこうサッカーに関してはもうアルゼンチンにしてもそうだけどさ、
うん、
もともと強い国じゃない、
うん、
日本はどうなのよ
それに触れたくないね、だから日本戦じゃなかったら本当楽しめたんだ
ろうね、この際触れちゃおうその番組でしょ、
その番組だけど、
その番組でしょ、
まあ、でも触れるべきところはあるのか、
このアルゼンチン戦に関しては、うん、触れるべきところはもうないです、もう最悪でした、
うん、
近年稀に見るひどさでしたね、
そこに触れてほしいんだよ
近年稀に見るひどさでした、
そうだね、
なんだこりゃって試合でしたね、
うん、いや、ある意味、ある意味いい試合じゃねえよ
うん、
試合っていうかも見る、なんていうかもう見るのも嫌、面白い、うんうん、面白いともなんとも思わなかった
っ、ね、あれはサッカーの試合じゃないんだよ
リンチに近いですボコボコに殴られてるっていう状態ですから、
ほらっていう、そういう感じで、
なんか、
う
ん、ワクワクも何
にもしない、何もないよね、
いや、そういうの、アルゼンチンの側から見ようよ、うん、ワクワクするでしょ、
途中からアルゼンチン
で、いや、俺もアルゼンチンで見てたよ、
それで面白かった、
いや、まあ、もともとアルゼンチンのサッカーなんか好きな方だったので、
うんうん、
それ切り替えできますけど、
うんうん、
でもやっぱ根底にはこう、
うん、
なんかドロドロしたものが残ったね。
やっぱ残るんだね。
残ったっす。
やっぱ日本人かね、それは、
ね、日本人ですね。いや、この試合はね、もう語るべきものは何もないです。
うん、
あの、
うん、
それぐらいひどい。
うん。うん
なんてか
もうね、あのみんな知ってると思うんだよ。
そうだね。
そのひどさっていう部分に関してはね。
もうアルゼンチンのゴールしか覚えてない。
うん、いや、いいんじゃない、それで。それでいいんじゃない。
ですね。
だって僕たちはアルゼンチン人でしょ。
いや、そうだね。
アルゼンチーナ。
アルゼンチーナですか。うん。なんだって。
ドンクライフォーミー。そう。アルゼンチーナ。アイマールナイス。
そんな感じです
だね。うん。
で、まあ、それを経て、で、次のパラグアイ戦。
パラグアイ戦。これはどうなの。
どうでした。
やっぱ前のアルゼンチン戦を見てますからね、
自分よりは、
自分なんかはサッカーが、あの歴史だとか、このチームがどうとかっていうのはないんですよね、見ててエンターテインメントとして楽しめるかどうかじゃないですか。サッカーで楽しいところっていうのはやっぱりゴールシーンだとか、
攻撃のシーンだ、
ドリブルで抜いていくとか、パスがすごく通るとか、そういうのでやっぱスキッとするっていうか、
そうね、
そういうのはだからあのアルゼンチン戦では全くないですよね、流れてるっていう感じじゃなくて、
ねもね、
流れが全くないから、
ないからね、
全然面白くなかったけど、次の試合は結構ね、やっぱりパス回しが
そう、ね、
きちんと通って、見せ場もあって、まあゴールシーンも、まあ、幻だったっすけど、
だね、
いい感じで、
大久保ね、
この考えが一応ちょっと見えたかなっていう布陣ではあったかなって気はしたかな、あのスターティングメンバーで攻めるぞっていうのがね、
あのね、私ね、この試合でね、ジーコはね、3つの大きなミスをやったと思うんですよ、3つの大きなミスっていうか、監督としてお前は失格だっていうミスを3つやってるのよね、っていうのが、まず1つ目がね、選手を前の試合と大幅に入れ替えたでしょ。これみんないいように思うかもしれないけど、これ監督として選手を見る目がなかったってことだよね。初めからなんでそっちを選ばないんだっていう、今までの固定概念に選びすぎてんだよ、だからチームも選手もこれ絶対なーなーになるんだよね、でトリシエが一番初めにやったのが、前のあのドーハからの選手の流れをポンって切ったでしょ、あの人のすごいところはそこなのよ、選手育てるのがうまいよっていうのはそこなんだよね、それをアルゼンチン戦の時にはほとんど何の躊躇もなく、ほぼ前のメンバーを引きずったような形で出してるじゃない、これがまず一つね、だからこれで、新しく選出した選手が機能したっていうことは、あんたの選手眼は最低だっていうことなんだよ、俺から言わせれば、なんで初めからそれを選ばないんだっていうことなんだよね、それとしてはまず一流の監督としてこれが一つ目のミスですよ、で次は二つ目、試合初直前にフォーメーションシステムを変えたいですね、今までは、アルゼンチン戦は、なんだっけ2-1-3-4だっけ
かな、
今回が2-2-2-4だっけ、そういう形になりますよね、だから、1人のミッドフィールダーがいて、2人のトップがいて、でボランチがいて、フォワードが4枚、ディフェンダーが4枚いるっていう布陣だよね、これを、まあ、中田、それから俊介が入ってきたかって言って2つにして、で、あれを2つに、フォワードが2人ですよね、でだからこれが何がミスかっていうと、これがまた機能しちゃってたじゃない、
そうだね、
っていうことはあんたの一番初めに提唱したフォーメーションっていうのは何の意味があるんだっていうことだよね
はい、はい、
そこすら意味がないじゃないかっていうことですよ、だから監督として戦術を組み立てるっていうのでもこの人ゲノゲなんですよ、そうやって選んだ方がうまく機能しちゃってるんだから、
そうだね、
初めから選べない監督っていうのはもう B 級ですよ、選手としてすごいかもしれない、
やってみたらダメだったんでじゃあ次みたいなところだね、結局そこに戦略なかったってこと
か、そうだよ、戦略とかポリシーがないっていうことだよ、あのトルシエがすごかったところは、あの人どんだけ叩かれても3バックっていうのにこだわったじゃない、
そうだね、
で結局それは最後まで機能しなかったけど
それはどうかっつう
それはいいのか、
いや機能しなかったけどそれは監督の責任になるじゃない、
そうだね、
わかる、
監督の責任だね、
でも今回の場合、こういうケースの場合には選手の責任になるのよ、わかるかね、そのジーコってある程度自由にやりなさいっていうことをやらしてるじゃん、そうすると俺のせいではなくてそれは選手がのスキルが足りないんだっていうところに逃げれるわけよ、俺それは許せないんだよね、
なるほどね、
だからそのポリシーがあるならそれを貫き通せと、そのためにお前は G 人選をできる権利を持ってるでしょと、
うんうん、
ジェネラルマネージャーも兼ねてるじゃないですか、
うん、
ジーコが選手を選ぶ権利を持ってないんだったらしょうがないよ、
うん、そうだね。
でもこの人権利を持ってて指揮を振る能力もあるわけだから、うんうん、それなのにこういう戦術を選んでくるっていうのはどうなんだ、うん、初めに言った戦術は何なんだっていうことですよ、
うんうん、なるほどね、
これが2つ目ね、
うん、
で3つ目、
はいはい、
でこれもあの、うん、致命的だなって思ったのが、うん、やっぱり選手の起用、
うん、
選手交代のタイミング、
うん、
もう全部逃してますよね、
うん、
お前は勇気のないやつだねっていうのを露呈したんですよね、
うんうん、
後半ガチャガチャして選手が疲れてるじゃないですか、
うん、そうだね、
あそこで1点取りたいっていうその監督の主張がいるわけですよ、
うん、そうだね、うん、
こいつに集めて1点取りに行くんだっていう姿勢がね、
うん、
ピッチにも伝えるし、
うん、
見てる側にも伝えるタイミングがあるわけですよ、
うんうん、
それを完璧に逃してたじゃないですか、
はいはいはいはい、はい、
うん、これあのトルシエはトルシエもこれやらなかった人なんですよね、
うんうんうん、
最後まで現場指揮っていうのに俺すごく選手育てるのはうまいけど、
うん、
現場指揮には疑問が残るねって言ってトルコ戦だったじゃないですか、
うんうん、
ジーコも同じ匂いしますね、
うん、なるほどね、
あの勇気のなさっていうのが、
うん
うん、すごく今回露呈したなっていうのがよく分かったし、ね、
なんとなく流れがいいとそのまんまずるずるとやっちゃう
やっちゃうでしょ、
うん、
見えたかな、
あれでね流れが良くて選手を変えないじゃない、
うん、
でそのままやっちゃうでしょ、
うん、
そうすると点の取れない選手のせいなのよ、
うん、
あれもしメンバーチェンジするじゃない、
うん、
でそいつが点が取れないと、
うん、
これ監督のせいになっちゃうわけよ、
うん、
そこの勇気に勝てるかどうかっていうことなんだよね、うん、
なるほどね、
うん、絶対1点で勝ち試合だったのに、
うん、
それをやらなかったっていうあの人のその、うん、根性のなさ、
うん、
これに私はがっかりですよ。
なるほどね、
お前、うん、どの面下げて監督やってんだっていう感じですね。
あの面です、
うん、いやあれだったら俺に明日がよっぽどいい監督になるって。
それもどうだか
本当に、うん、そう、痛い痛い痛い痛いって感じでしたね、
うん、まあね、
と思わないですか、ハンス。
いや思いますよ、
ね、
いやなんか試合自体はさ結構なんかこう良かったかななんて思うんだけどさ、
前に比べればね、
う
ん、
最終的にはさやっぱり勝ってなんぼの世界じゃない、
うん、
そうするとやっぱ点を取れなかった勝てなかったっていうのはやっぱり負けと同じだっていうことでしょ、
うん、そうだね、
相変わらずジークのその戦術のなさっていうのが
もう分かるよね、
なんか迷ってるっていうのが見える、
見えるよね、なんだろうこの監督かって思うよ、うん、
まだ迷ってるなって、
これだ松木にやらしとったかまだいいって、
うん、なるほどね、それもどうだか、ね、
いや監督経験ある分松木とかまだいいって、
う
ん、まともだよ、うん、ジークなんかこれ本当にまともな監督じゃないっすよ、うん、
なるほどね、まあ、監督経験ないからね、
うん、ないからね、
うん、
それを選んだ協会側の協会なんだけど、
そうだね、
うん、どうなんだっちゅう話ですよ、
そうだね、
まあこれでまあなんとなくいい流れになってるからこのまんま行くんじゃないですか、ジーコ。
どうなんだろう、これで流れが良くなるようなそのサポーターだからまともな代表が育たないんだよ、まあね、ブーイングだこんなもの。
でもさ、結局、A クラスマッチだっけ、
うんうん、
での戦績っていうのは結局どうなわけ、
1勝4敗
ですよね、
そう
ですよね、
うん、
大幅な負け越しでしょ、
負け越しです、
もういいんじゃねえか。
いやだからね、負け越しでもね、うん、そのジーコのポリシーとか、うん、戦術みたいなことがきちんとその主張がね、
うん、
こっちに伝わってくると、
うん、
まだあ先があるなって思えるんだけど、
うん、
今回突然フォーメーションも変えたし突然選手も変えたし、
うん、
そこでもう全くないじゃない。
いやだってさ、
未来図が、
あのなんていうの、それこそそういう意味で言えば他の国なんかだともうあのあれだよ、反乱だよ、
あるんですよ、
殺し合いになっちゃう、
死んでるね、
うん、
2人ぐらいは死んでる、
死んでるね、
死んでると
思う、そういう意味で言えばさ、うん、もういいんじゃねえか
っていう気がするよ。私はもう前回の、もうアルゼンチンで鋼鉄ですよ、あんな試合見せるんだったら、
うんねえ、
うん、
それ
はそうだね、
何その監督の指示を受ける選手側もさ、
うん、
早ければ早い方でいいわけじゃない、
そうだよ、
なりやすいからさ、
うん
ね、じゃあもう変わっちゃえな、
そうだよ、だからね、まあ、ただ今回の試合でね救いもいくつかあって、
うん、
まずはやっぱり中田の支配力、
うん、
このピッチの王様的な感じ、
うん、
これは前面に出てたね、
うん、そうだね、
育ったねなんか中田ってちょっと一匹狼的だったじゃないですか、
まあ確かにね、
う
ん、
今回はもう明らかにこのリーダーシップ取ってるっていうか、
中田がいてね、
で、うん、でホームページも読むとね、
うん、
やっぱり、
うん、
あの中田がこんなこと書いて大人になったね中田って思ったんですけど、
うん、
ピッチで声が出てないって書いてあるんですね、
うん、あーなるほどね、
あの出すタイプじゃないと思ったんですけど中田ってなんか大人になっちゃったねっていう感じですよ、
そっか、
うん、その、うん、だから要は今回もいい試合したっていうのは、
うん、
あのジーコの戦略がなくて、
うん、
ジーコが戦略がないもんだから、うん、中田が全部試合組み立てたと、
そうだね、う
ん、その良さが出てるんですよ、
あ、なるほどね、
だから中田が監督した方がもっといいチームができると、ね、
監督兼、
うん、兼選手、
選手っていうこと
で、一時の野村みたいだね、
う
ん、
そうそうそう
マネージャー、
うん、そうそうそう、だからジーコのそこにジーコのプランというかそれが全くないんだもん、うんうん、
なるほどね、うん、
いや中田頭いいからその方がいいんじゃない、
うん、いやまあそれはね良くないですよ、
いやそれも良くないな、
それはだから中田が倒れたらもうチームが成り立たないから、
あ、 そう、
そのリスクを背負いすぎるからね良、ね、うん、くないんですよ、
そうだね、
それから後が育ってこないっていう問題もあるしね、
うん、
やっぱり4年後を目指すわけだから、
うん、
もしかしたら4年後中田引退する可能性もはらんでるわけです、
そりゃそうですね、分からんすもんね、
うん、
どこで怪我するかね、ワールドカップのね時短みたいなことにもなりかねない、
なりかねない、
そうかそうか、うん、直前に骨折とかね、
うんうん、でも、うん、
中田と中村俊輔、
うん、
その2人がっていうのを初めて俺は見たような気がするんですけど、ああいう世界的な大会で、
うん、
2人でこう活躍してるっていうか、
うんうんうんうん、そうだね、
前後半バリバリ出てて、
うん、でもやっぱこの2人の出すパスは絶妙だね、
そうだね、
すごい、ね、やっぱ世界レベルだなってのがよくわかるよね、
うんうんうん、だからもう、うん、あんまりボール持ってなかったりするじゃないですか、
うん、
で全然見てない方向とか足のどこで打ってんのっていうようなパス出す
よ、そうでしょ、う
ん、
だから前回のヌポルトでサントスが持ちすぎっていうのはよく分かったでしょ、うん、
分かった、
いい選手っていうのは本当もうワンタッチなのよ、
うん、
そうだね、
無駄に止めないんだね、
であと1回ね中村俊輔が1回受けてそのままドリブルに入る時の、
うんうんうんうん、
そのなんていうか普通の人だったら胸でトラップした後で、
うんうんうん、
ちょっとボールが跳ねる感じで、
うん
って感じだけど、うんうん、もうなんかピタッと足にくっついてる感じですもんね、
そう、う
ん、
あの名選手っていうのはねトラップが上手ですよ、
すごいですよね、
うん、だからうまくボールを止めるっていうことは攻撃の一歩になるわけですよ、
うんうんうん、
止めるっていう作業をするとこれはまだ守りなんですね、
うんうんうん、
でもうまいこと次のプレーを考えてボールを止めておくと、うん、それは攻撃の一歩になるのよ、
うんうんうん、
これができる選手っていうのはもう全然違うよね、う
ん、そんな感じだった、
だから小学校の時の練習はトラップさえさせりゃいいっていうのがねこの辺なのよ、
なるほど、
うん、そこまで考えてトラップだから次のプレーが読めないと、
うん、
正しいトラップってのはできないですね、
うん、
これやっぱり俊介とか中田っていうのはすごいですね、
なるほどね、うん、
すごい、
おお、ここにパスが出るんだっていうね、
うん、
なるほどって勉強させられますよね、
でもさ、うん、結局のところその中村 と、中田、
うん、
この2人だけじゃ勝てないわけじゃない、
勝てないです、
う
ん、
そうだね、
じゃあそれ以外の選手はどうなのか、うん、
だからそこにジーコの戦術っていうのがはまってこないといけないんですよ、
うんうん、もちろんね、
こいつがここにいるからここがこいつが生きるっていうのね、
そう、こいつを生かすために何をしなさいっていうことが意思統一なされてないわけね、
うんうん、
そこら辺でいくと今回大久保は結構いいところ、
あ、これはいい選手になると思います、
うんうん、
育てば、
ね、うん、鈴木を下ろしたのはやっぱ正解だね、
正解ですね、
うん、
これは良かったです、
うん、大久保先発でいい感じかなと思ったら、
あの下手なりのがむしゃらさ、
う
ん、
そうだね、うん、
自分が下手っていうことをよく分かってるっていうがむしゃらさ、
うん、
これは買いですね、
うん
うん
う
ん、それからドリブルにちょっと独特の感じ持ってるね、
いやドリブラーですから
ね、
うん、
独特のリズムっていうか、うん、っていう感じがちょっとあるっていうのと、うん、やっぱりこの人もトラップが上手ですね、
うん、もう、うん、テクニックに関してはねもう
ピカイチですね、
うん
うん、と思いますよ、これはもしかしたらいい選手に化けるんじゃないかなと、
う
ん
ね、
あの試合後にセリエ A とか何個かからオファーが来てるみたい
な、中田のところのね、
うん、
なんだっけ、
パルマからも、いろんなところからオファーが来てるみたいですよ、これはもしかすると化けるかもしれない、
そうね、う
ん、サントスはもう帰れって言ってたけど、
うん、
どうだったんですか、後ろに下がって左バックサイドは良かった
と、うんうん、左サイドバックは良かったけど、
うんうん、
出過ぎ、
うん、
フォワードがたまに守るんではなくて、
うん、
ディフェンスが出ていくんだから、
うん、
そこをよく考えなさいってことでね、ジーコもしきりに上がれって言ってたけど、
うん、
一番欲しい時は、
うん、
分かるかな、中田がボールを持つじゃない、
はいはい、
そうすると前のディフェンダーが動くよね、
うん、
でこう動くけど打開策がないって言った瞬間にドンって出てくるのが一番効果的なのよ、
うんうん、そうだね、
俺が見てる試合の中でそれができたのが1回しかないのよ、
うん、
っていうのが中田が持った時にはもうサントスいるからだからそれはフォワードなんだって持って一呼吸置いて、
うん、
あ、ないって思った時にドンって出てくるから、うん、キラーパスが生きてくるんだね、
うん、
なかなか来るなっていうのが分かってて出すから、
うん、
マークのつきようがないっていう形なんです
よ、
もうマークついてんだ、
そうそうそう、ついて
ね、
だからちゃんと、まあ、サントスマークがついてるから、
うんうん、
それはダメだと、
うん、
でもね、
うん、
サントスをサイドバックに使うのは正解です、
うん、
っていうかこの人は トップスピードに乗るまでに時間のかかる人なんだよ、うん、スピードが速いって言うけど、うん、この人1歩目の速いタイプの選手じゃないんだよ、
うん、
選手の中にこう1歩目が速い速さと、うん、トップスピードが速い速さの選手がいて、うん、岡野なんかはトップスピードが速い選手ですよね、うん、
トップスピードだけ、
トップスピードだけだから、あれは陸上の選手だから何度も言いますけど、まあまあ
ね、
彼は、
うん、そうだね、
サッカー選手じゃないです、
は
い、
違うね、はい、
だからトップスピードに乗ったら速いのよ、
うん、
でマラドーナとかいるじゃない、うん、こういう選手の人っていうのは足はそう速くないんだけど、うん、1本目が速いのよ、
うんうん、
だから1本目の衝動が速いんで、うん、1本目でもう置いていくわけね、
うん、
あとはディフェンダーが追いかけてくるスピードと同じスピードで走れば基本的に追いついてこないんだから、うん、そういう選手の二通りがいるんですよね、
うん、
で1本目の速い選手っていうのはフォワードに向いてるんですよ、やっぱ、うん、瞬発力っていうのは、
うん、
ただサイドバックっていうのはそのトップスピードがダーって上がってきた時のスピードだから、
うん、
サントスはきっと向いてると思います、うん、だからこれ慣れてくるといいサイドバックになるかなって気はすごいするね。
しかし疲れる選手だね、そういう考えると。
そうですよ、サイドバックは一番すごい、うん、若い間じゃないとできない
です、うん、体力のあるやつじゃない、
ね、
何往復するんだろうねあれは、うん、
だからそれこそブラジルのさ、誰だっけ、うん、ロベルト・カルドスさんが見たらすごいじゃないですか、
うんうんうん、
でサイドバックの一番難しいっていうところはだからその、
うん、
戦術家がいるのよ、だから常に上がっていくとマークがつくから、
うんうん、そうだよね、
普段は守ってんだけど、うん、ここだって言った時に出るっていうね、うん、その少ない攻撃をいかに有効的に結びつけるかっていう戦術感がいるの、うんうん
ね、じゃあさ、ここだっていう時にその出なきゃいけないっていうことはやっぱりと、1本目 の, その速さがいるんじゃないの。
いやいや、
それはいらないわけ。
ディフェンダーから上がってくるから、うん、ディフェンスにはマークついてないでしょ、
うん、
そっから上がってきてトップスピードで入っていくから、
うん、ああそういうこと、1
本目の速さっていうのはもうほんまに
そういうこと。
そうそうそうそう、
なるほどね、
うん、稲本もそんなタイプ。
そう、稲本、でも稲本は1本目が速いかなって感じするよね。トップスピードに入るスピードというよりはあの人しなやかさっていうか、
うん、
伸びっていうか、
うん、
1本目のでかさっていうか、
なるほどね、
お、くるくるみたいな、
うん、あ、そうなんだ、
お、来てたみたいな感じかな。
なるほどね。
だからサントスはドリャーって言いながらドリャーってくるってタイプ
目立つんだ。
そうそうそう、
目立ちすぎじゃねえか。そしたら
だからそれをジーコの戦術でこういうケースの時には上がっていきなさいとかっていう約束ができるとサントスってかなり機能すると思います、
ね、いつも上がりなさいじゃ疲れるよね、
うん、それは無理です体力的に。
やっぱりその上がるとどうしてもディフェンスに穴が開いてしまうから、そこの見極めて
るのね、カバーリングをねどうするのか、
カバーリング、うん、それはもう組織ですよね。その時には誰がフォローに入るとかね。
だから俺は前から言ったけど右サイドバックは鈴木、
うん、
鈴木です。
鈴木なんだ。
鈴木です。
コンバートしちゃうんだ。
うん、コンバートです。
いや確かに鈴木結構ディフェンスするからな。
鈴木、それから岡野
岡野、
それで調べると、
調べる、
これでサッカーしましょう。
先生日本人なのか。
いやもうなんか嫌気がさしてるみたいなんで、帰化をさせるわけですよ。
パラグアイに嫌気がさして、そろそろ
そうそう、う
ん、ディフェンスで
そう
調べる。
いや、まあディフェンスか。
でもやっぱ奈良竹欲しいよな。
どうなの、今から調べると聞かせるんだったらもう老人になってるじゃねえ か,
すごい。俺だってもうすごいフォーメーションですよ。
ああそうなんだ、
うん、1-10 みたいなフォーメーション
1-10
調べるとどうかのでサッカーやる。
ああそういうことね。
そういうことです。攻めさせといて、攻めさせといて
ディフェンス10人で、
そうそうそう、調べるとか取ったらドーンって蹴って岡田がドーンって走ってドーンって入れるっていうね。
超間際に落としてくれと。
そう、シンプルなサッカーです。そんなことはないけど、
どう考えてもオフサイドだよね。
そんなことはないよ。
オフサイドばっかりなん
で。そのためのスピードだから、
うん、ああそうか、ギリギリまで待っといて、
待っといて、
うん、ボールがついてから
走る。普通の人だと追いつけないようなところに落としといて、うん、他のだけいるみたいな。
そうね、そういうね、
ディフェンス置いてけぼり、うん、
だからその選手起用に関しても何にしても、とにかくそのチーコの色っていう、お前は何を考えてるっていうのがもう明確に出てこないと、
うん、
ダメですよ、
うん、
これで勝っても本当に意味がない、
うん、なるほどね、
うんうん、それは中田が入ってて中田が勝ったん、その日本代表が勝ったんだったらそれは中田の勝ちであって、はい、
うん、
その日本代表が勝ったっていうこととイコールとは思えない。
なるほどね、
うん、こんだけ選手の起用がブレたり、うん、そのあれがブレるっていうのは、うん、絶対にこれ後々首絞めるから、
そうだね、
うん、よくないっすよ、
うん、
こういう勝ちは本当に良くないなっていうね、うん、まあ、今回勝ってはないですけど、
まあね、これで今回のである程度固定していく気でもあれば、うん、多少はいいのかな。
それで、まあ、若手がね、オリンピック世代が大久保筆頭にどんどん育ってきてる、
うん、そうだね、
そうか、
うん、まあ、昔中田っていう選手もいたよねぐらいにならないと、ね、やっぱり勝てないわけですよ、うん、ワールドカップは。
そうだね、
だってこの間のアルゼンチン戦なんか見たら、うん、そういや、昔バッティス・ストゥータっていう人がいたよなっていうような試合だったじゃない、
う
ん、
そうね、
そうか、バーティーなんかいなくても全然ね、うん、オルテカとかいなくても全然 OK だったじゃん。
そうだよね、う
ん、そういうことにならないと勝てないんですよね、
うん、新しい世代っていうのがさ、どんどん出てくるよね、向こうっていうのはさ、
うん、若いうちから出てくるから ね
あれはこうすごいよね、やっぱりね、
おっかないよ、やっぱ底辺広いからね、
本当ね、
というような具合ですかな、うん、ということで、
そうか、ブラジルがあんまり世代交代できてないのか、
できてないですね、ブラジルは国内リーグも良くないし、うん、であそこはだから、あそここそその戦略のない、うん、ブラジルってもう毎回戦略がないのよ、うん、個人にやらせて
ちゃ、ね、
うん、だからやっぱ勝てないんだよね、上昇にはなれないっていう欠点があって、うん、世界のサッカーからやっぱ遅れていってるっていうことなんですよ、うん、
なるほどね。次のヌポルトの予定は、
コンフェデ
か、
コンフェデ
がもう、うん、が来週かな、また週間になりますよ。
しょうがないじゃないですか、あるんだから、
ね、国際試合多いね、
多いから、
なるほど、うん、週間
ちょうどあのリーグ戦が終わるの合間だからね、
うん、なるほど、
うん、ということでですね、うん、ガンガンヌポルトもやっていこうと思いますんで、
ガンガンなんだ、
ガンガンやっていきますよ、はい、それからまあ鍋常の問題とか今後も今いろいろ注目の問題もはらんでますんで、
シリーズ、
シリーズ、この辺もちょっとずつね、しねしねこうやれんとかっていうのも徐々にやっていって、うんうん、まあ、あくまでもこう不定期ということでやっていきます、
あくまでもね、
あくまでもね、うん、まあ、ぜひまあ来週あるの試合、
もう来週なの、もう18日から始まるんだよね、18
日から始まるっていうことは来週もあるの、この放送、
うんうん、やるか、
あります、そうだね、
来週もあります、
コンフェデレーションズカップがあります、
はい、はい、ということで来週はコンフェデレーションズカップ反省会です、
反省会、
まだジーコを正座して聞くようにということで、
もうヌポルト定着しないよこの際、
はい、ということでですね、うん、まあ、厳しい目で日本代表を見ていただけたらなというふうに思いますです、うん、というようなことでまた来週。